今日はホセア書の第3章です。このところでは主の愛にとどまることが語られています。一節に主は私に言われたとあるわけですけれども、主なる神様はホセアに命じられました。それは貫通している女を愛しなさい。妻のゴメルは姦淫の罪を犯し、そしてまた二節を見るならば、銀15シクエルと大麦1ホメルと大麦1レテクで彼女を買い取りという言葉があるわけですけれども、おそらくはその貫通した相手に捨てられ、そしてまた奴隷市場で売られていたのではないかと思われます。しかもその値段というのが銀15シェケル、普通奴隷は銀30シェケルで買い取られるということであったわけですけれども、もうその半分の金額、それほどゴメルはもう落ちぶれた状況にあったと推測されるわけです。もう普通の値段では誰も買い取ってくれない。しかし神様はなんとホセアに銀15シケルを払って買い取るようにと命ぜられたわけです。罪を犯して捨てられて奴隷となっている、果たしてそういう人を買い取るっていう人がいるんだろうか。しかし神様はこのことをホセアに命ぜられた。それはただ単なるその妻を買い戻すっていうことではなくて、イスラエルが神様を裏切り偶像礼拝に陥り、そしてついには滅びに向かっていく、そうしたものを実は神様が贖い取ってくださるという意味があるわけです。私たちもかつては罪を犯し滅びに向かっていた。しかし神様はその一人子の命をもって私たちを買い取ってくださった、贖ってくださった、罪を許してくださったということを私たちは忘れてはならないと思います。そして私たちが真に生かされるのは何か、それは3節のところに私のところにとどまりなさいという言葉が出てくるわけです。神の愛の中に私たちはとどまらなければ私たちは生きることはできないわけです。金魚鉢に金魚をこの買うということがあるんですけれども、じゃあその金魚は自分は自由になりたい、そう言って水槽から出て生きることはできるのかっていうと、生きることはできないわけです。水の中にいるならば生きることはできる、しかしそこから出てしまったら生きることはできないわけです。私たちは神の愛の中に生かされてこそ生きるものであり、神の愛から出ていって、じゃあ自分は何でも好き勝手にやりたいということで生きることができるのか、それはできないということになるわけです。イエス・キリストはヨハネの15章で、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であると言われたわけです。私たちはキリストから離れて本当に豊かな実を結ぶことができるのかというと、それは全くできないということであるわけです。私たちはイエス・キリストにつながる、またそのイエス・キリストの愛の中にあってこそ私たちは生かされ、また豊かに実を結ぶことができるわけです。ですから神様は、私のところにとどまりなさい、そして私もあなたにとどまろうと、そのように私たちに今も語っておられるわけです。4節を見ると、王やまた首長、生贄の石の柱、エポデ、テラフィムというものが出てくるわけですけれども、それはイスラエルの言うなれば支えになっていた。もともとイスラエルには王は必要なかったわけです。神様がすべてを最善なしてくださる。しかし彼らは周りの国々に王がいる、だから自分たちにも王が必要だ、そう言って、神様に願って、 そのことが聞き入れられて、最初にサウル王が立てられたわけです。しかしじゃあサウルは忠実に神様に従っていったかというと、そうではなかったわけです。もうついには自分の権力力を誇り、もう心が神様から離れていってしまった。そのことはサムエル記に出てきているわけですけれども、私たちは一体誰を当てにするのかということであるわけです。エポデ・ティラフィムっていうのは、これは祭司がつける、エポデは胸当てであり、テラフィムっていうのは、それは今明確にはわからないわけですけれども、それを持って神の御心を伺うっていう、まあ、一つの祭具であった。しかし人々はそのエポデ・テラフィムをもう偶像視してしまうということがあったわけです。それで伺いを立てるっていうような愚かなことをしたわけですけれども、私たちが誰に聞くのか、それは神様ご自身に私たちは尋ね求めなければならないわけです。目に見えるものに頼っていって、そしてそれを神のように慕っていくと、それはもうまさに偶像になってしまう。そしてイスラエルの最大の罪は何であったのか、神様を頼りとしない、目に見えるものに頼っていく、そのことによってついにはイスラエルもユダ王国も滅んでしまい、そして捕囚となったという歴史的事実があるわけです。しかし5節には、その後でイスラエルの子らは帰ってきてとあるわけです。歴史においてはイスラエルはこのバビロン捕囚から解かれて、もう一度元に帰ってくる、そして自分たちの神である主と自分たちの王ダビデを尋ね求めるとあるわけですけれども、もちろん帰ってきた後にダビデがいるのかいないわけです。しかしダビデの子孫イエス・キリストが来られる、そしてまた私たちにおいてはそれはキリストの再臨、イエス様が再びこの地上に来てくださる時がある。その後で終わりの日には主とその素晴らしさにおののくという言葉が出てくるわけですけれども、イエス・キリストがこのもう一度再び地上にその栄光を持って望まれる、私たちはその再臨の姿を見ることができるのかどうかは分かりません。しかし神様が約束されておられることは必ず成就する。そしてまた私たちは天の御国に引き上げられて、そしてまた主の大いなる栄光をそのところで拝することができるわけです。神様の約束されたことは必ずなる。じゃあ私たちはその信仰を持って主に従っていくのかどうか、私たちはこのホセアとゴメルの関係を通して自分自身と神様の関係がどうであるのかということをもう一度知らなければならないわけです。そして私たちの事実は何かというと、罪を犯して主の栄光を失っていた。しかし神様は買い戻し、代価を払って、もう一度ご自分のものとして私のところにとどまりなさい、私もあなたにとどまろう、その約束信仰に私たちは生かしていただき、そしてまた豊かな恵み祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。